101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。初夏を思わせるようなあったかいというより暑いような日があるかと思えば、また3月に逆戻りしたなというふうな寒い日が来たり、気温の変化がおびただしいこの頃でありますけれども、先週の放送で阪急宿川駅に近い堤防で権現平やら宿川舞桜なんていう西宮のオリジナルの桜が見られますって言ってお知らせしたんですけれど、市役所花と緑の課の藤原課長さんのお話をお聞きくださった方がたくさんいらっしゃったようで、知らせてくださってよかったというお電話くださったり、今は市外に住んでいますけれど、久しぶりに西宮の桜を見に行きました、美しいのと小さい頃を思い出して懐かしく感激しましたというふうなお話もお聞きしました。それぞれの人生に歴史と文化っていうのがあるんやなというふうな思いをしましたけれど、今日は後楽園の西にある大谷記念美術館にやってきました。こちらは静かなお庭で、緑の松と清らかに澄んだお池の水が見どころになっています。4月6日から始まっている展覧会を拝見しようと思ってやってきました。今回の展覧会を企画なさったのは学芸員の枝松さんです。枝松さん、こんにちは。
こんにちは。
またお邪魔いたします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
今回の展覧会、春の一番の展覧会ですけど、テーマと趣旨を教えてください。
四条派への道、五春を中心としてということですけれども、四条派という京都の四条通りに住んでいた画家たちの集団の集まりなんですが、その方たち、五春という人のお弟子さんだったんですけれども、五春が四条派というのを始めて、でそれがどのように発展して、どういう人たちだったのかというのを紹介した展覧会になっています。
じゃあここへ来てこの展覧会を見れば、京都でのこの日本画の世界、一つの時代が全部わかるというふうな感じがするわけですね。四条派っていうのは京都の四条に住んでいた人たちという意味で言うわけですね。
もちろん自分たちが名乗っていたわけではなくて、後の時代になって彼らは四条通りに住んでたなということで、名付けられたと。
なるほど、その頃そこへそうやって大勢の画家が集まってた、日本画の画家が集まってたということは、京都に独特のそういう絵の文化っていうのがあったわけですかね。
もちろん江戸時代といえば狩野派ということで、京都にも京画能という狩野派があったんですけれども、その中で丸山応挙という人がその中から出てきまして、で彼がもう本当に京都の絵を変えたと言われてて、写生に基づくもう今の日本画の基礎を作ったような方なんですね。
その方がいらっしゃって、その周りに大勢の画家たちが集まってくる、京都全体が絵画文化ということで、ひときわにぎやかになってくる、こんなことですかね。
そうですね。でその中で五春という人が応挙の弟子の中で、特別な弟子として現れてくるわけですね。
狩野派ですか、丸山派ですか、丸山応挙さんですか、その方の名前というのはとっても有名、 本当知らない人はいないと思いますけど、その方も京都で頑張ってらっしゃって、大勢の画家がその周りにいらっしゃったわけでしょ。その中の一人というわけですか、御春っていう人は。
そうですね、まあ、もちろん応挙の弟子となる前は与謝蕪村という文人画と、まあ、俳句で有名な方なんですけれども、はい、まずこの人の弟子さんになるんですね。ですけれども、まあ、京都ではとにかく丸山応挙がすごく人気で、うん、なので、まあ、御春も応挙も応挙のところにも学びたいなと思って、うん、で応挙の弟子にもなるということですね。
応挙っていうのはもう本当にあまりにも有名ですけど、その頃、まあ、京都の絵っていうのは日本画の中で何か特徴的な傾向といいますか、そういうのがあったんでしょうか。
その頃といいますか、やはり比較はどうしても江戸になりますけど、まあ、京都の絵というのは江戸の絵に比べるとやはりこう上品で柔らかでこう優しいというイメージ、まあ、それが京都の絵と言えるかなと思います。
ああそうか、そういうことがあるんかな。さて、それじゃあその四条派の御春と言われるその御春派を中心にした展覧会だと思いますので、御春さんのことについてももうちょっと聞きたいと思いますが、京都で生まれて育った方なんですか。
そうですね、生粋の京都の方です。一時期池田っていう、はい、今大阪府池田市、はい、当時は摂津国ですけど、はい、その池田に住んでいたこともあります。
あ、そうなんですか。でまた京都に帰られたり。
御春という方はあまり旅とかしていなくて、うん、ほとんどが京都で、一時期だけ池田に住んでたっていう、う
ん、はい、そうなんですか。どのぐらいの時代なんでしょう、御春さんが活躍された時代っていうのは。
お生まれになったのが1752年ということで、まあ、18世紀の中頃ですね。亡くなられたのが1811年ということで、19世紀の初めがその間活躍された方です。
ああそうですか。展覧会の会場の中で絵の方を見せていただきながら、それぞれの絵の特徴とか、あるいは御春さんこの絵はこの、まあ、いくつぐらいの時にといいますか、一生の中でどれの時期に描かれた絵ですよっていうようなこともお伺いできたら、歴史にも触れていけるかなと思うんですけど、まず第一に1階の一番奥の大きな展示室入れていただきます。ここには大きなガラスケースの中に真正面に2つの屏風が並べられています。ちょっとこう対照的な絵やなと思いますが、これどちらも御春さんの作と考えてるんですか。
そうですね、でそれも あまり時代は離れていない。
これが、
はい、
全然違うように見えますけれど。
そうですね、まあ、それぞれ花鳥画を得意とした特徴とか、あるいは楽しげな絵が得意だったっていうところもあるので、まあ、そういうところがよく現れた作品と。はい。
右側の絵は、まあ、金箔張り巡らされていて、立派な松が描かれていて、その、まあ、そばで鳥が、これ鶴でしょうね。
そうですね、真鶴というちょっと灰色が混じった、はい、
松の木のそばでは、これ何か楽しそうにと言いますか、静かに何か歩いているような、あるいはしゃがんでいるような様子。右側の鶴たちは大空を飛んでいる様子みたいに見えますが、
まあ、徐々に降りてる感じ。
なるほど。
右から左に向かってですね。
はい、白い体に、まあ羽の先は黒くて、頭のあたりあるいは尻尾のあたりには白い色が彩りがされていますが、松の緑と金箔の中に鳥たちがいかにもこう生き生きと動いている、その様子が6曲の屏風を2つ並べて、こう立派ですね。その屏風に比べて左側の屏風はまたこれは静かで上品な屏風なんですが、何が描かれているんでしょうか。
大江山の鬼退治ということで、
はあ、ちょっと近くでよく詳しく見せていただけたら、細かいところまで書かれているので面白そうですね。墨絵のようにほとんどが薄墨で書かれた山、そして小さな建物があったり、松がずっと生えていたりというふうな感じの大きな風景の中に人がいるんですね。
そうですね、
大江山へ鬼退治に行く時の準備の時間みたいなとこでしょうか。
そうですね、みんな山伏の格好をしてこれから山へ行くぞということで、はい、これも六曲一奏の屏風ですけれども、はい、時間がどんどん左に行くに従ってそこへ進んでいくっていう、まあ、絵巻のような表現になってますね。
一番右の端は鎧ですかね、装束をつけた方が集まって何か相談をしていらっしゃるような風景、そこから始まって、その左側にはとても険しい山があって、その山の中の細い道を断崖絶壁のようなところを人が登っていく、これは太子、鬼退治に行くために登っていくところでしょうか。
そうですね、まあ、山奥に鬼がいますので、
この辺はずっと昔の日本が中国の絵とも言われるその山水画のような雰囲気ですね。
ですけれども割と山は、まあ、険しいという表現ではありますけれども、はい、中国の絵という感じはあまりしなくて、
あんなに本当に断崖絶壁とか言うんですか人が近づけないような山じゃなくて、
ね、
実際に登っていける山ですもんね。
そうですね、まあ、こういう感じの表現がその市場派というか京都で流行ってきた絵ですよね。
これが特徴やと思ってみたらいいわけですね、はいはい、さらに左へ進んで一対の左側の屏風の方へ行きますと、これは何をしている場面なんでしょう。
鬼が女性に貸し付かれて、で部下の鬼たちもいて、で宴会を始めているところですね。
そういう館があって、でこれは下の方はこれは何をしているんでしょうね。
それがなかなか面白くて、こう鬼たちがこう料理を作ってるんですけども、なかなかこの鬼退治の場面でこういう描写をするっていうのは面白いですね。
何か鬼と戦う戦の場面とかがね想像しますけれど、そんなのじゃなくて、鬼退治に来た人たちは険しい山を登っていきますよ、鬼の方はいつものように宴会で楽しんでいますよというふうな情景ですね。さらに左の方へ進むと侍たちがそこの館に乗り込んでくるところ、こう左側の端の方はもう鬼を退治した後ということでしょうか。
そうです ね、なのでまあ本来でしたら鬼を退治する場面がまあ一番クライマックスなんですけど、もうそこを端折ってしまってもう退治しましたよっていうことで、
意気揚々と帰る姿みたいなところですね。そういった物語、一つの物語を屏風の中に収められている。でそれを御春さんという人は非常にこう厳しい絵としてじゃなく、なんか穏やかな風景の中でそういうことが描かれていて、そんな絵を今拝見しました。その隣にはこれ船の絵ですかね。
泊まり船という停泊した船を描いた作品ですね。
ああそうですか。何もこう人がいるんじゃなく、雪に埋もった港の中に帆掛け船が帆も畳んで静かに停泊している。そばにある松にもたくさんの雪が積もっていて、あたかも、静かに時を流しているっていう風な絵ですね。ところで枝松さん、この今拝見している屏風、まあ逆側ですね、今僕北側の絵を見てお話してたんですけど、目を転じて南側の橋、こうずっと距離があるんですけど、南側の橋のガラスケースの中に同じような構図の屏風が立っています。これは何か対比さそうという意味でしょう。
そうですね、同じ泊まり船という停泊した船を描いているんですけれども、はいはい、まあ、こちらの方が御春が描いたもので、先ほど見ていただいたのが岡本豊彦という御春の弟子が描いたものなんですね。
そうなんですか。僕がさっきびっくりして、ああこれなかなかいい感じと思ってお話しさせていただいた絵はお弟子さんが描かれた、反対側の南側に描かれた、これあまり目につかなかったんですけど、ぼんやりした感じでしょ。
そうですね、なんか多分雨の表現だと思うんですけれど、なんとなくこう右から、はあ、右上から左下にこう斜線というか、
そうですね、
はい、濃淡が入っていて、でですので遠くから見るとそのもやっている、その遠近感とかがものすごく出ていて、でこれがまあ一つの御春が到達した表現の一つかなと思うんですけれど。
なるほどね。 今私が言いました反対側の屏風っていうのは同じようにやっぱり6曲で一対になっている大きな屏風なんですけれど、ほとんど色はもう墨以外ないというふうな感じで、もうおぼろな感じの船泊まりなんですけれど、同じような絵柄なんですよ。帆柱が一本立った小さな船に布がずっと、まあ言うたらカバーがしてあって、ロープが張られている。でも人は見えない、周りにはちょっと松の木があるぐらいというふうな港に停泊している船の様子なんですが、本当に輪郭すらはっきりしないような薄く彩られた船なんです。形はしっかり描かれていますけれど、そんな雰囲気なんです。でこれがまあ御春さんのずっと晩年でしょうかね。あ、そんな対比もぜひしていただく。これもまあおそらく枝松さんの狙いだと思いますが、同じ画面でも四条派の中の同じ人たちが描いたとしてもこんなに違うんだという。お弟子さんのお名前をもう一度。
岡本豊彦です。
岡本豊彦さんって、この方はまあ偉い人なんでしょうね。
そうですね、まあ、御所には3人 の, お弟子さん、立派な、はい、偉大なお弟子さんがいたんですけど、その中で一番の年長者だった方です。
ああ そ, まあ、その方の作品が出ています。ぜひ第一室でしっかりこう対比してみていただけたらと思います。2階の第2展示室の方に上がってまいりました。まあ、ここも広い部屋でガラスケース、大きなガラスケースがあるんですが、入り口入ったら真正面に見える大きな屏風、これがまず目を引きます。枝松さんにこのお話聞きましょう。枝松さん、この絵は
流路軍金図と言いまして、はい、京都国立博物館所蔵の重要文化財になります。
いや、そうですか。国立博物館に入っている重要文化財、
まあ、6曲一層なんですけれども、はい、まあ、右席右の方は、まあ、秋の風景かなと思います。で、左の方は夏で、
少し夏の方が色が入ってますね。
そうですね、青々としていて、ね、とても綺麗な、
ね、木がこう風になびきているような雰囲気ですけれど、あそこでは大きな鳥が1羽、あれは何の鳥かな。
あれはゴイサギですね。とってもなんか特徴的な形をしていて、ね、で、まあ、形がとっても特徴的なので、お弟子さんなんかよく形の絵を、
そうなんですか、
鳥を描いています。
飛び立ったすぐ後みたいな、まだ地面から離れて間もないというふうな場所ですもんね。生き生きしてますね。右側の屏風の方はそれに比べて彩りが薄くて、ほとんど薄茶色ぐらいしか使われてないような、そして黒とネズミ色みたいな感じですけど、岩の上に止まっている鳥、それから木の枝に止まっている、これは何の鳥でしょうね。
カラスだとは思うんですが、はは、まあ、何ガラスかというのはちょっと諸説あって、ね、はい、
胸が白い鳥もいてますもんね。何かこう耳を澄ませて、遠くを伺っているような様子ですね。これは山の中でしょうね。
ちょっと具体的な場所は、うん、特に右に関してはわからないんですけれども、はい、ただ左に関しては、はい、まあ、従来から稲川だろうと言われていて。
そうなんですか、はい、割と近いところですね。
そうですね、御春は池田に暮らしてたことがあるということで、はいはい、まあ、そこで稲川の川べりに行って、こういう自然を観察してたということが、まあ、言われていまして、これまで御春が描いてた絵っていうのはどこを描いてるということではなくて、その中国の有名な場所とか、なんかどこかの桃源郷とか、そういったことを描いていたんですけど、この作品で初めてその稲川だろうと、多分稲川だろうという具体的な場所を描くようになった
んです。そうなんですか。
で、そういう具体的な場所を描いていくっていうのがその四条派の人たちがやったことなので、まあ、そういう兆しが考えられるということで非常に貴重な絵ですね。
ああ、そうですか。それにしても後ろに山が描かれているわけでもなく、空の雲が描かれているわけでもなく、ただただ鳥とその周りの木が描かれているね、え、スッとした絵ですな。これは代表作なんでしょうね。
そうですね、とても有名ないい作品だと思います。
まあ、この部屋にはその他にも大きな屏風がいくつかありますし、それから掛け軸などもたくさんあります。それを一つずつこう解説していただくということになると時間が足らなくなると思いますので、別の部屋に移りたいと思います。第3番目の部屋、2階の真ん中の大きな部屋ですけれど、枝松さん、この部屋の中でちょっとこれは見といてっていうのがありましたら。
終夜遠い図という作品があるんですけれども、秋の夜長に女性が外で絹田を使って布を柔らかくしているという、まあ、それを遠いというんですけれど、その情景を描いているんですが、まあ、秋の夜長のこう静かな雰囲気をこうしっとりとにじみを使った絵の具で描いているという。
そうですね、茅葺きの建物お家の外で垣根が、これなんか足で垣根がしてあるような家ですね。その垣根の外側に出て、まあ、ござを敷いて、むしろを敷いて、女性の方がたらいを置いて何か作業をしていらっしゃる。それが遠いという作業だそうです。空にはお月さんがぼんやりと出ている、その月明かりの中で仕事をしているというふうな感じ。これは御春さんのどれぐらいの時代の絵なんでしょうね。
18世紀の末ということで、はい、ちょうど多分この絵が描かれた少し前ぐらいに丸山応挙も亡くなってるんですね。
は
い、
そうか。
ですので、もう京都でもう一番有名なと言っていいぐらいに有名になった御春、ね、まあ、その頃描かれた作品ということです。なるほど、
最盛期といいますか、四条派がもう最も活躍していた時代に描かれた絵ということになりますね。もう一点ということになったらどの絵になりますか。
こちら景観宇井地辺設計図という作品で、二幅で一対になった作品なんですけれども、まあ、時代的にはさっきの終夜遠い図と同じ、もう本当に油の乗り切った時期の御春の作品ですね。まあ、この作品でその四条派の描き方っていうのが大体確立されたであろうというふうに言われていて、御春を扱った画集なんかにはよく紹介されている作品です。
ああ、そうですか。これは先ほどまでの絵と違って少し薄墨ですけれど、バックに山があるよというというような感じが描かれているし、それから手前には岩と大きな木があって鳥も止まっています。まあ、そういうふうな絵なんですけれど、落ち着いた感じの絵ですね。もう一幅はこれは雪の時期に同じような場所で描かれたんだと思いますが、下の方に流れている川が少し水色彩られている、そんな掛け軸が一対掛けられています。この部屋は御春さんの作品がいろんな時代のものを並べられているんですけれど、御春さんの作品以外にその頃、まあ、京都で活躍された御春さんと同じように活躍された画家の作品がいくつか出ているということを聞きました。それはどの作品なんでしょうか。
まあ、御春も支持した丸山応挙の作品が2点展示しています。ザ応挙という感じの風景を描いた嵐山を描いたものと、
嵐山ね、
それから、まあ、御春がほとんど多分描いてないだろうと言われている美人を描いた作品、
は
い、その2点ですね。
並べられていますね、嵐山の絵とその隣に美人画が一つ、これも応挙さんの作品ということ。
そうですね。
それ以外に御春以外の作品がどんな風なものが出ているんでしょうか。
まあ、ほぼ同じ時代に活躍した元亀という、まあ、応挙の本当に応挙の後継者とも言われた方なんですが、ただ、まあ、応挙が亡くなられてすぐ2年後に亡くなってしまうので、まあ、ただこの人本当に真面目な固い立派な絵を描く人ですね。あとは、まあ、山口祖賢という人と、はい、吉村光慶とその3人の、はい、御春と同じ時代に活躍した方の作品を、はい、出しています。
まあ、そういった作品を並べた第3展示室、ここは時間をかけてゆっくり見たいところですね。1階の別の展示場にやってまいりました。いつも常設展示なんかやってらっしゃる立派なお部屋なんですけれど、 まあ、そこにはまたたくさんの掛け軸やらいろんな形の作品が並んでいます。それはそうと枝松さん、その御春っていうのは名前でしょ、姓は別にあるんですか？
姓が御で長春なんです、ね、
そうか。なんで御という姓って珍しいじゃないですか、画家にしたって。
池田が呉羽の里と言われてて、はい、その呉の字を取って御と。でなんかもともと本名というか本姓は松村というんですけど、はい、でその松村とその御呉というのがなんか音が共通するというふうに聞きました。
あ、そうなんですか。あ、そうか、呉羽から取った語なんですね。
そうですね。
あ、はい、そうですか。でこの部屋に入ってくるとずらっと並んだ作品の中で一点私がとてもこう目を引かれた作品がありまして、小さなこの襖のようなんですよ。右と左ちゃんと取っ手がついていて、開け閉めされたんであろうというふうな黒い縁取りがあって、中に描かれているのは綿の花ですかね。これ
アメンナスズということで、
はい、綿とナス、ナスはどこに書いてるんですか？
これはあの襖なので裏側に書いてあるんです、ね、
はい、じゃあこれ小さいけれどちゃんと出入りのできる戸だったんですね。
どうですかね。
本当どこにハマってたんだろうと思いますね。面白い道具の中に描かれた絵なんですけれど、あの綿の花が綿の葉と一緒に描かれています。とっても感じがいい絵なんです。裏返すとナスが出てくるという。
後期の展示で出しますのでぜひ見に来てください。
この展覧会は前期と後期がありまして、後期には何点かが入れ替えされるというふうに聞いております。とてもたくさんの絵がこの部屋にも並んでいます。この部屋はどんな絵、どんな方の絵が描けられているんですか？
はい、あの御春のお弟子さんたちの絵と、まあ、あの御春のお弟子さんもいますけれども、大阪の四条派ということで、この四条派が大阪でどんなふうにどんな人たちがいたかっていうのを紹介しています。
ああ、そういうことですか。それはあの四条派の活動がずっと広がっていったということの証にもなるわけで、ぜひこれも、つぶさに見ていけたらいいなと思います。もっともっと時間があったらね、ゆっくり見ながらお話聞いてよく見ていきたいなと思ったんですが、時間が足らなくなりました。今日皆さんにお伝えするのはこの辺りでおしまいにしたいと思いますが、ぜひぜひ大谷美術館においでになって、御春そして四条派の絵をじっくりとお楽しみいただけたらと思います。枝松さん、何か関連行事がありますか？
はい、まあ、スライドトークといいまして、はい、あの講堂の方でスライドを見ていただきながら、こう会場では見ていただけない作品の裏側とか細部とか、そういうことを紹介する催しを考えています。
それはいつやられるんでしょうか？
4月20日の土曜日、
あ、そうです、
午後2時からさせていただきます。
そうですか。いや、もう間もないですから、大急ぎで、今日は大谷記念美術館にお邪魔いたしまして、学芸員の枝松さんにお話を聞きながら、四条派御春の絵の展覧会を拝見いたしました。枝松さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。